いやー、来週のズーム会議ちゃんとつながるかなとか、こういう不安って一度は感じたことありませんか？
ありますね。毎回ちょっとドキッとします。
ですよね。今日のディープダイブはまさにその不安をこう自信に変えるっていう一冊のガイドブックがテーマなんです。ズーム会議安心使い手順書。この手順書が特にデジタルが苦手な方々からなぜこれほど支持されているのか、その核心に迫っていこうと思います。
ええー、これ面白いのが単なる操作説明じゃないんですよね。なんていうか、その根っこにある会議で恥をかくもしれないっていう利用者の恐怖、そこから解放するんだっていう強い意志を感じるんです。技術的なハードル以上に心理的な壁に焦点を当てているわけですね。
まさにその心理的な壁、最初にこうグッと心をつかまれたのが、専門用語を一切使わない見るだけの構成なんです。
ほう。
資料にも説明を読むんじゃなくて絵合わせをする感覚でと書かれてて。
ああ、なるほど。
私も親にスマホの使い方を教えるとき、つい設定を開いてとか言っちゃって、それで相手を混乱させた経験があるんで、これはハッとさせられましたね。
それは非常に重要なポイントですね。設計思想の観点から見ると、これは認知負荷を、まあ、極限まで下げる試みと言えますね。
認知負荷ですか？
ええ、利用者は新しい言葉を覚える必要がない。目の前の画面、つまり知っている情報とボタンを押すっていう知らない操作を直接結びつけられるんです。
なるほど。
だからこそ最初のあ、できたっていう成功体験につながりやすいわけです。
ああ、ただ簡単っていうだけじゃなくて成功体験をデザインするんですね。でも見るだけで操作できるのは素晴らしいですけど、それでもやっぱりトラブルは起きますよね。
ええ、起きます。
その一番怖い瞬間にどう対応するのかというのが次のポイントのようです。
そうなんです。緊急時って人は冷静な判断が難しくなりますからね。この手順書は音が聞こえないとか顔が映らないみたいな典型的なパニック状況に対して、 Q&A リストじゃなくてイエスノーチャートで解決策に導くんです。
これ面白いアプローチですよね。普通ならよくある質問で終わるところを、
そうそう、
思考停止しててもただ矢印を追うだけで解決できるようにしている。これって先ほどの認知負荷を下げるっていう考え方と、
ええ、根っこは全く同じですね。
同じですよね。やっぱり
パニック時って思考のプロセスそのものがもう負担になるじゃないですか。
なります、なります。
このチャートはその思考を肩代わりしてくれる、ステップバイステップで迷わず進めることでユーザーをパニック状態から冷静な状態へこう引き戻す効果がある。非常に実践的な心理的サポートだと思います。
そしてその結果が実際の利用者の声に現れてるんですよね。特に印象的だったのが、ある70代の男性の声なんですけど、
はい、
孫に教えるのは気が引けたけど、この図解通りに指を動かすだけで初めて一人で会議に入れたって。これがこの手順書が提供する本当の価値なんだなってすごく感じました。
ああ、その声は単なる利便性を超えたもっと深い価値を示唆していますね。
深い価値。
それは自己効力感、つまり自尊心の回復なんです。テクノロジーから取り残されるっていう疎外感じゃなくて、自力でできたっていう自信。
確かに。
これが次の挑戦への意欲。例えばじゃあ、友達とオンラインで話してみようかな、みたいな新しい活動にもつながっていくわけです。
なるほど。ここまでの話をまとめると、この手順書の本質っていうのは、ズームの使い方を教えること以上に、テクノロジーに対する恐怖心そのものを取り除いてくれると。
ええ。
結果として、会議の前にコーヒーでも飲みながら待てる余裕というか、そういう心理的な安心感を提供することにあるんですね。
まさにその通りです。そして、このアプローチは他の分野にも絶対に応用できるはずなんですよ。
ほう。
ここで一つ、あなたにも考えてみてほしい問いが浮かび上がります。もしですよ、私たちの周りにある他のデジタルツールとか、まあ行政のサービスなんかも、もし専門用語じゃなくて見たままの光景を元に説明されたとしたら、一体どれだけ多くの人が新たにその恩恵を受けられるようになると思いますか？